ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアの肥料車は日本から三菱と東洋の企業を招いて青色と緑色のアンモニアを開発。インドネシアはグリーンエネルギーとブルーエネルギーの使用を奨励するために一貫して努力している。最初のニュースです。インドネシアの肥料車は2030年に480万トンの二酸化炭素、2060年に2000万トンの二酸化炭素を削減することを目標として、日本の三菱と東洋の企業に青色および緑色のアンモニアを開発するよう要請しています。インドネシアの肥料社のバケル・パサーマン社長は木曜日ジャカルタでの声明で、インドネシアの肥料社は青色および緑色のアンモニアの開発において多くの関係者と協力しており、そのうちの一つは日本の企業と協力していると述べました。ロシアはチェ州のロクスマウェイにアンモニア工場建設中であり、次の目標は東カリマタン州のボンダンに工場建設することです。というエンジニアリング株式会社ビジネスソリューション事業部長の役員エイジ・サカタ氏は、インドネシアの肥料とインドネシア政府がカーボンネットゼロを達成するのを支援する用意があると述べました。インドネシアは5月9日から11日にかけてラバンバジュで開催される第42回アセンサミットを含む国際規模のあらゆる一覧の活動において電気自動車によるグリーンエネルギーとブルーエネルギーの使用を奨励するために一貫して努力しています。国務省秘書官セッティア・ウタマ氏は木曜日ジャカルタで昨年の G20 サミットの開催に成功して以来、インドネシアは今後開催される予定の他のいくつかのイベントで、電気自動車を使用することにより、環境に優しいエネルギーの使用を促進し続けています。5月のASEANサミットの後、彼のそばは、9月にジャカルタで開催されるASEANプラスイベントで、電気自動車を使用します。さらにサミットレベルの軍と予備と諸国のイベントにも使用されます。在サウジアラビアのリヤドのイラン大使館の門は4月12日水曜日に7年ぶりに開かれました。サウジアラビアとイランは外交関係を正常化することで新たなページをめくることに合意しました。以前はサウジアラビアが2016年にイランとの国交を断絶して以来、両国の外交使節団は閉鎖されていました。2023年3月、サウジアラビアとイランは中国が仲介した取引で外交的亀裂を終わらせ、外交使節団を再開することに合意しました。イラン外務省のスポークスマンであるナセル・カナニ氏は、イラン代表団は大使館と省領事館を設立するためにリヤドとジッダで必要な措置を講じると述べました。両国の外相は今月初めに北京で会談し、両国の外交官の最初の公式会議を行いました。サウジ当局者もイランに到着し、在テヘランのサウジアラビア大使館とマシュハルの領事館を再開する手順について話し合いました。アセアは4月11日火曜日、ミャンマーのカンバル、バズウィーチー村に対するミャンマー軍による空爆を強く非難します。この攻撃により、数十人の民間人の命が奪われました。 彼は4月13日木曜日に ASEAN オルグのウェブサイトから引入されたように、現在の2社が議長国である ASEAN によって述べられました。ASEAN 議長は、あらゆる形態の暴力、特に民間人に対する暴力の使用を直ちに終わらせなければならないと強調しました。ASEAN によると、暴力の停止は、ミャンマーで持続可能な平和的解決策を見つけるための国民的対話を助長する環境を作り出す唯一の方法です。ASEAN は5項目コンセンサスの完全な実施を促進することにより、進行中の危機に対し実行可能で永続的な解決策を見つけるために、ミャンマーを支援し続けるというコミットメントを再確認しました。コンセンサスの一節のポイントには、ミャンマーでの暴力を直ちに止めなければならず、すべての当事者が完全に自制しなければならず、関係するすべての当事者間の建設的な対話が人々の利益のために平和的な解決策を模索し始めることが含まれています。中国のチンギャング外相は4月13日木曜日、サマルカンドでアフガニスタン近隣諸国の外相との会談に出席するため、ウズベキスタンに向けて出発しました。中国外務省のワン・ウェンビン報道官は、4月12日水曜日に北京で、中国は近隣のアフガニスタンや他のいくつかの国との調整と協力を強化し、早い時期から安定の構築に着手する用意があると述べました。この協力は地域の安全と繁栄を生み出すことも目的としています。サマルカンドでの隣国アフガニスタンの外相会談は4回目です。最初の会議は2021年に中国の安徽省で開催されました。中国外務省はアフガニスタンに関する中国の立場に関する文書を発行しました。この文書は穏健な政府の処理、平和と再建の支援、反テロ解決の支援など11の側面をカバーしています。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は中国は日本に2023年外交政策の修正を要請することについてお伝えします。 日本語外務省は2023年11月4日火曜日の閣議で2023年の外交政策を提示しました。NHK が引用したように、外交政策は日中関係を重要な二国間関係として言及しています。しかし、報告書はまた、法度支配に基づく国際秩序の強化という点で、中国が最大の戦略的課題を提起していると述べています。その理由は中国の対外姿勢と最近の軍事行動に言及しています。報告書は日本は中国に対処する際に同盟国や同胞と協力すべきだと述べました。中国はこの外交政策報告書に対し非常に断固たる声明で対応しました。中国当局は日本に対し中国を脅威と位置づけ最大の戦略的課題と位置づけた外交政策の内容を直ちに訂正するよう求めました。4月13日、レプブリカが引用したように、中国外務省のワン・ウェンビン報道官は、4月11日火曜日北京で中国は日本が中国を脅威と呼ぶことで、中国の信用を傷つけることに断固反対すると述べました。彼は日本に対し先導的とみなされる発言を訂正し、対立ブロックを作るのをやめるように促しました。ワン氏は日本が依然として中国と建設的な関係を築きたいのであれば、日本は中国の内政に干渉するのをやめるべきだと付け加えました。日本は中国の抗議コールに注意を払う必要があります。そうでなければ、地域の平和と安定を維持するために、両国が築いてきたが、合意を混乱させる可能性があります。それらの一つは、ボイス新チャンネルを構築するための行為です。両国は週月1日から2日にかけて、日本の林芳正外相が中国を訪問している最中に、直接防衛連絡線を確立することで合意しました。その目的は、海上及び航空機器の管理と制御において、両当事者を強化し、地域の平和と安定の維持を支援することです。中国と日本の関係は、しばしば緊張しています。2023年の外交政策報告書が、両国間の関係を混乱させる可能性のある新たな緊張を生み出さないことが望まれます。結局のところ、アジアの二大経済大国間のより良い関係は、地域及び地域の安定にとって重要であると考えられているからです。双方がお互いを尊重し、理解を深め、不信を脇において、平和で中長的な状況を作り出す必要があります。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコウ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
レッサーの皆さん、今日の歴史です。 今日は1909年4月12日世界シャガス病デーのことから始めます。毎年4月12日は世界シャガス病デーで、シャガス病に対する意識を高めています。シャガス病は世界中で600万人以上に影響を与える寄生虫疾患です。世界シャガス病では2020年4月12日に初めて記念されました。ご建設カレンダーが報告したように、これは2019年9月24日に始まり、世界保健総会が世界シャガス病での提案を承認しました。シャガス病はアメリカトレパノソーマ症としても知られています。シャガスという名前は1909年にこの病気を発見したブラジル人医師カルロス・ジャスティニアのシャガスの名前に由来しています。シャガス病はトリアトミン昆虫と呼ばれる寄生虫から人間に伝染し、ゆっくりと進行する感染症です。次に1912年、RMS タイタニック号が北大西洋で氷山に衝突したことについてです。イギリスの超大型客船 RMS タイタニック号は現地時間1912年4月12日11時40分頃、北大西洋の氷山に衝突しました。氷山に衝突した事故により、当時最大の船の2つが沈没し、1914人の乗客が死亡しました。タイタニック号はイギリスのサウサンプトンからニューヨークへの商業航海で沈没しました。タイタニック号は1912年4月15日、氷山に衝突して船体を引き裂かれ、16の水密コンパートメントのうち5つの引き裂いて沈没しました。タイタニックのクルーズ事故の事件は当時の最も暗い概念事故となりました。なぜならこの超壮大な船が全ての乗客を運ぶことができる救命ボートで支えられていなかったからです。タイタニック号には1178年の乗客を運ぶことができる救命ボートが20隻しかなかったと伝えられています。実際タイタニック自体の乗客数は約2000人と記録されています。最後に1989年4月14日、スリランカで自動車爆弾が爆発したことについてです。1989年4月12日、スリランカのトリコンマリーで自動車爆弾が爆発しました。爆弾の爆発の結果、38人が死亡しました。スリランカでの自動車爆破事件は、1989年に発生した一連のテロ事件の一つです。スリランカを除いて、コロンビアとレバノンは1989年の自動車爆破テロの一部であった国の一つです。これで今日の歴史を終わります。
Tiba-tiba kamu menelponku, katakan sangat dalam kau rindukan aku. Dan tadi pagi-pagi kamu menghampiri.Terlalu rindu dan kau memelukku, kurasaku kini jatuh cinta lagi.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。共和政府は2023年に2段階で3兆4000万ルピアのパーム油収益分配基金を配布することについてお伝えします。政府は2023年に2段階で3兆4000万ルピアのパーム油収益分配基金を配布することについてお伝えします。つまり5月には50% で、残りは10月に350地域に分配します。パーム油収益分配基金の配布は、道路インフラの建設と維持、及び財務大臣規則で規制されるその他の戦略的活動のために行われます。4月11日、アンタラ通信社がインド主体に、火曜日にジャカルタで開催された国会第11委員会の共同作業会議で、スリムリアニ財務大臣は、政府が今年5月にパム油収益分配基金を配布するので、国会第11委員会と協議した後、政府規則草案が完成することを望んでいます。今年パム油収益分配基金を受け取る350の地域は、生産地域、生産地域に隣接する地域、およびパプアの4つの新しい自治地域を含む生産地域の州で構成されます。パーム油収益分配基金の流出資金源は輸出税とパーム油輸出税です。パーム油収益分配基金の割合は最低でも 4% に規制されており、国の財政能力を考慮して調整することができます。分配に関して、州はパーム油収益分配基金の 20% を受け取り、生産地区や都市は 60% を受け取り、国境の地区や都市は 20% を受け取れます。歳入分配基金が 4% 以上の場合、州の割合は 0.8%、生産地区や都市は 2.4%、国境の地区や都市は 0.8% です。輸出税と輸出関税の金額と価格は実際には、価格と関税に依存するため、スリムリアニ大臣は、彼女の党が2023年、外見年度の地域ごとのパム油収益分配基金の割り当てに、最小限度制限を導入することを提案したと述べました。各地域は少なくとも10億ルピアを得ます。スリムリアニ大臣によると、2022年には、輸出税と輸出税が数ヶ月で実現しなかったため、収益分配基金の資金源はないということです。スリムリアニ大臣はまた、土地の面積と土地の生産性のレベル、及び貧困のレベルの変化と持続可能な油や市のための地域の高度計画という、面積あたりの割り当てを計算するための2つのピースがあると説明しました。これで、インドネシア語を掘ります。
Sekadar hayalan Biarkan ku menjaganya Sampai berkerut dan putih rambutnya Jadi saksi cinta kepadanya Tak main-main hatiku Apapun rintangannya ku ingin bersama dia Thank you.
biarkan ku menjaganya sampai berkerutan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main.
Voice of Indonesia.
Pristano minasan pasona Indonesia desu. Kyou wa nishi Sumatra shuu no Al-Hakim Mosuku wo goshoukai shimasu. のラマダには西スマトラ州のバダンへの宗教ツアーに行くを招待します。そこでタジマハルに似た非常にユニークなモスクがあり、その名前はアルハキンモスクです。場所はバラシーのビーチにあるナンガル地区のボロ村にあります。このモスクはお祈りをしたい人やモスクの美しさを楽しみに訪れる人など連日多くの人で賑わっています。アルハキンモスクを訪れる人はあらゆる角度からビーチの景色を楽しむことができます。パラのアルハキンモスクの建築はインドのタージマハルに触発されています。白いモスクの建物には5つのドームの4つのミナレットがあります。バラのアルハキンモスクの白い色はモスクの様々なコーナーにある黄金色の装飾と組み合わせてその壮大さを増しています。一方モスクのドームと窓にはカリグラフィーの装飾が施されています。バラのアルハキンモスクの魅力と独自性はバダンビーチの端にあることです。タジマハルスタイルの壮大な建築村とビーチのパノラマビューの組み合わせにより、パナのアルハキンモスクはミランランドで最も美しいモスクの一つになっています。2000年に開設されたモスクのインティも非常に戦略的です。このモスクはミランカバー国際空港から地上交通機関を利用して約30分で行くことができます。 アラハキモスクは戦略的な場所にあるだけでなく、他の象徴的な観光スポット、アリハバルマン博物館にも近接しています。この博物館は西スマトラ州の文化博物館です。またパランの旧市街シティドルバイオバシー、パラン山などの目的地にも建設しています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Terbitkan sentausa di sini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Listener, 皆さん、ワラナワニです。今日はジャッカー。意味はジャカルタ風ラマダのご紹介します。今年のジャカルタまたはジャカルタクラフィック、意味はジャカルタ復ラマダンは再び開催されます。サンディアガサラウディの運動観光創造経済大臣は2023年のジャカルタラマダンが創造経済特にクフィル19パンミク号のファッションと料理のサブセクターの台頭に弾みをつけたことを明らかにしました。さらにサンディアガ大臣はファッション産業がインドネシアの国内総生産の18% を占めていると説明しました。しかし輸出面ではファッションはインドネシアの創造経済製品の輸出額の 66% を占めています。したがってファッションが並外れたビジネスチャンスと多くの雇用機会を 切り開くように、サンディエゴ・ウノ大臣は多くの若者がファッション業界に参入し、2024年に440万の新しい雇用を生み出すことを望んでいます。ジャックロフはさまざまな地域のさまざまな地元のファッション製品を紹介する毎年恒例のイベントです。今年ジャックロフラマダンはインドネシアの13の大都市で1ヶ月間開催されます。主要都市ではエリゴ、ラフネ、ディスオンタイムブランド、ホームズアパレル、ヘイヨ、オルバンビューティー、ワルプレなど何百ものローカルブランドを迎える準備ができています。それだけでなく、彼らの有名なブランドはプログラム中に割引を広めます。ジャックロフラマダンツアーは3つのバッジに分けられます。最初のバッジは3月25日から4月2日までに西ジャワ州の一からんで、正確にはシティウォークで行われます。それからバンダン州地区のマルディグラスで行われます。バンダンに関してはハグサリムスポーツアリーナとカレマンダンのビアシシドームで開催されます。一方、ジャックロフのツアーの第2バッジは4月6日から11日にかけてジャカルタコンベンションセンターで開催され、その後、ソロバヤのバンジャルバル・トランポンのサブレ広場で開催されます。第3バッジは4月13日から19日まで開催されます。特にジャカルタコンベンションセンターのジャックロフは特別な気分になるでしょう。4月6日から11日まで開催される予定ですが、2023年4月16日まで延長される予定です。それとは別に、ジャカルタでの今年のラマダンイベントの特別な点は、ドリームとムスリムマーケットインドネシアとの協力で男性、女性、お母様からが年配の方までを買い物ができるように、参加する全ての訪問者の全てのニーズに対応します。このジャカルタイベントには約350のローカルファッションブランドが参加しました。リスナーの皆さん、これで終わるのは終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Maksud tanyaku sederhana. Mungkin pertanyaan yang bodoh. Maaf, ku hanya ingin dengar suara kamu saat kau bilang kau cinta.
Voice of Indonesia.
ナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださり、ありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。